皆さんこんにちは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、ということで北島さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
北島さん最近どうです、なんか面白いことありました？
面白いこと、まあ仕事ばっかりですね、ほとんど。6.2 の対応やってて、
初めて、
うん、そうです。でちょっとここで言ったかライブ配信で言ったかちょっと忘れたんですけど、仕事としてそのユーザーさんに依頼できないかみたいなのを考えてて、
はい、
GitHub で公開してそこで開発進めるっていうのをちょっと昨日夜投稿してみました。スノモンキーのスラックに。
はいはい、今朝見ました。
で誰も反応がないので、やりますっていう反応はないので、どうしようかなって思ってるところですね。
でもね、確か先日の生配信の方でね、話をしてたかなとは思いますけども、スノーモンキーの方のね、配信ですね。はいはい、で言ってましたけども、やはりオープンソースで、そういった、まあ、仕事につながるという仕組み、うん、っていうのはね、僕も面白いなと思って、僕ちょっと今のバタバタしてて、全部ちゃんと見れてないのであれですけど、うん。だからそういう形でね、開発が進んでいくと、また一つ面白さが増えますよね。
そうですね。
はい、僕はですね、最近何件かツイッターでアンケートをすることがありまして、
はい、
どうやってデザインデータからオリジナルのワードプレステーマどうやって作ってますかとか、あとはワードプレス TV って知ってますかとか、
うんうんうん、
ワードプレス TV のこうブロックテーマのすごい面白いチュートリアルとかたくさんあるんだけど、こう見れない理由って何かなとか、字幕がないからとか、
うん、
日本語字幕がないからとか、あとは話してる人が日本語話者じゃないからなのかなとか、
うん、
またはなんか YouTube の方が情報が整ってるのかとかね、うん、そういうのちょっと聞いてみたいなと思って、選出して、結構やっぱ特にオリジナルテーマどうやって作ってるっていうデザインからっていう部分に関しては、かなり多くの方にリツイートとかしてもらって、多分700件ぐらいの答えが
最終的には、いや、すごかったですね。
集まりました。なのでまたああいうのって、この自分の中では普通になってるけど、ね、他の人の普通ではないんで、そういった意味でこういろんな考えをこう見たり聞いたりすることができて、収穫がありましたね。古山さん、あれ見られました？
見ました。僕も投票した、しました。
どうでしたか？
そのページテンプレートの話だと、割合にまずすごい驚いたのはありますね。で、まあ半分60何パーでしたね、うん、それで、うん、まあ、コメントもいっぱいついてたし、なんかああいう系のアンケートって、その身内だけで終わることが結構多い印象だったんですけど、かなり幅広くリーチしたなっていう感じだったんで、まあみんな気になってるのか、オレンジさんのツイッターが認知されるようになったのか、なんかそう、うん、まあとにかくちょっと驚きましたね。
でいろんな声が聞けたんで、またちょっと皆さんが興味持ってくれそうなことがあれば、一回ね、他のネタでもアンケートしてみようかなと思うので、またいろんな方に協力いただけると嬉しいなと思っております。
うん、
本日のトピックハイライトはこちらになります。本質的ウェブデザインについて、ワードプレスでデザインすることについて。 ブロックテーマリソースラウンドアップについて。ブロックテーマ領域で個テーマが必要なのだろうかという議論について。今後の各地ワードプレスミートアップの開催情報について。本質的ウェブデザインについて、ワードプレスでデザインすることについてというトピックを作っておりますが、こちらは北島さんの方からトピックを挙げていただいて、
はい、
チョイスしていただいたんですけども、どんなところがこう惹かれた感じですか、こちらは。
これ確かですね、ワードプレス 5.9 のリリース記事かなんかで初めて知ったんですよ。この本質的デザイン、ウェブデザイン、イントリンシックウェブデザインっていう言葉が使われているのを僕は知ったんですけど、なんだろうな。まあ、今一般的にはメディアクエリを使ってスマホ用、タブレット用、PC 用ってデザイン切り替えたりすると思うんですけど、その、メディアクエリでその基準、幅の基準を決めるのって人間が勝手に決めるじゃないですか、制作者が。
はい。
だからその基準からずれたデバイスっていっぱいあるわけですよ、今。ものすごい数。っていう時に全部コントロールできないから、なんかその人間がもうコントロールするのやめませんみたいな話なんですよね。だからそのメディアクエリじゃなくて、文字サイズだったらクランプ使って、自動的にスマホ PC に順次でこう大きくなっていくとか、適度な幅になったら勝手に落ちるとか、勝手に2列3列になるとか、そういうことを実現しようっていう、まあ、考え方なんですね。で、5.9 の時からそういう話が出てたっていうことは、ワードプレスは多分そっちの方に向かってるんですよ。特にブロックテーマ、まあ、ブロックのそのデザインツールとかも。
はい。
だからまあそういうのを便利に使って制作しようと思ったら、そのデザインする時の自分のこの頭の考え方自体をそっちの方に変えないと、あんまツールが活かせないかなと思ってて、単純にワードプレスの使い方を覚えるというよりは、そういうデザインの思考法もちょっとアップデートしていかないといけないのかなと感じて、はい、それは面白いなと思いました。
ああ、やっぱりその、まあ今だとね、こう、PC 用のデザイン、タブレット用、スマホみたいな感じで、こうデザインカンプが出された方上で、まあ、ワードプレスで使えるようにするっていう、ワークフローが多いっていう、話をよく聞きますけども、そういった中でそこにそれぞれに対してメディアクエリを切って、それぞれに対してスタイルを変えていくっていうことでやっていくと、やっぱりその、近こうボーダーに近いところとか特に変なデザインになっちゃったか、
はい、
こう最適ではないような見た目になっちゃうっていうケースがまあ散見されるということですよね。
そうですね。
ではなくて、やはりその、まあ、ブラウザ幅に対して柔軟に、動けるようなデザインを作ってというか、まあ、そういう考え方にして。
設計するっていうことですね。うん、まあ、エブリレイアウトにもこの言葉出てくるんですよ。う
ん、
あれもメディアクエリ使わずにレイアウトするっていう手法の本なので。
はい、はい。
うん。
うん、
ブロック、ね、まあ、ブロックテーマは特にブロックで、その記事の部分以外のとこも作るじゃないですか。サイドバー、フッター、ヘッダーとか。
はい、
だからコンポーネント化するときにメディアクエリ使ってると、例えば PC 用の画面だけどサイドバーが300ピクセルとかないとかなったときに、メディアクエリ使ってると、その PC の幅のデザインで300ピクセルのところに押し込まれるわけですよ。
うん、うん、
うん。そこを300ピクセルなら300ピクセルのデザインで表示したいねっていうのが、この本質的ウェブデザインの考え方ですね。
うんうん、
まあ、今コンテナクエリとかもできてますけど、まあそんな大げさなことしなくてもフレックスとかグリッドで結構できることがあるんで。
うんうん
うん、
そうですね。まあコンテナクエリとかは確かにワードプレス側にどうやってね、もしかしたら入れ込まれるかどうかも分かんないですけど、うん、だけどやはりそういう最近この 6.1 から出てきた 日本語で言うと流体タイポグラフィーとか、
はい、
あのテーマ JSON で、設定するフォントサイズですよね、そういった、可動なフォントサイズというのも、まあ、ワードプレスにも実現できるようになってきているので、
うん、
まあ、そういったあのところからも、ワードプレスに対する、考え方が少し変えていかなきゃいけないタイミングがもしかしたら徐々に来るかもしれないってことですよね。
そうですね。こっちの方がまあ閲覧者にも優しいサイトになると思うので。
いや、そうですね。なかなかその、面白いと思うので、またこういった考え方がもし広まっていくと、まあグローバルで進んでいくとは思うんですけど、広がっていくことで、また制作の最適なワークフローとはっていうところにも、なんか関係してきそうな話にはなってきそうですね。
そうですね。
なので、また時間がかかりつつあるかもしれないですけど、もしかしたら方向性としては一つあるかもしれないという話題になります。次の話題は、ブロックテーマリソースラウンドアップというものが、ワードプレスのデベロッパーニュースの方に、掲載されていたので、取り上げました。で、こちらはトピックとして作ったのは僕なんですけども、概要欄とかに、貼っておくので、もしよかったら見ていただきたいんですけど、こうかなり、様々なですね、記事にリンク集みたいな感じの記事になってますね。
うん、
で、例えばですね、ブロックテーマ開発全般に関する、記事ですね。あとはブロックテーマ機能の段階的な採用についての記事とか、あとはテーマファイルの構造についての記事、テンプレートとパーツについてとか。あとはテーマ JSON とスタイルバリエーションについては、こうなんか基礎編とあとはコード編みたいな感じで2つに分かれてて、それぞれ10記事ぐらいこう、ピックアップされてて、で他にはそのブロックパターンとかブロックのロッキング、あとはテーマの配布とか、あとはまあおまけとしては固テーマとか国際化、まあ翻訳、多言語化とかですね、そういった部分に関する記事がずらーっと、多分トータルざっと見て多分50記事ぐらいにリンクが貼ってあるのかなっていうぐらいの、そういったページになります。で、ざっと僕もポポッとこう気になったところを見てみたんですけども、なかなかこう全部を当然拾いきれているわけじゃないので、知らない記事がいっぱいあってですね、とても面白かったので、時間見つけて見てみたいなと思いますし、多分ブロックテーマに興味ある方はね、興味のあるトピックだけでも見てもらうと、とてもなるほどと思うようなね、この歴史背景というか、こういう考えでこうなってたんだっていうのがちょっと分かる部分があったりして、なかなか面白かったですね。北島さんもこれ、見られましたか？
そうですね、気になってるのだけは自動翻訳で読んだんですけど、うん、まあこんなにオフィシャルな記事があるっていうのも思ってなかったし、ないと思ってたんで、ハンドブックからリンクが貼られてない、なかったりするのも多くて、でもまとめるとこれだけあるし、まあ、ここでもさっきの本質的ウェブデザインみたいな感じで、単純な作り方、コードの話だけじゃなくて、世界観の話みたいな記事も結構あるじゃないですか。なんかそこがやっぱ面白いなと思いましたね。
そうですね、こうしたいからこうすればできるよっていう記事ばっかりではなくて、こういうことを考えて、こういう機能を作ったんですみたいな話とかがちょこちょこっとあったりして、
うん、
また、記事ばっかりじゃなくて、ワードプレス TV とか LAN とかの動画に対してのリンクだったりするのもあるので、実際にその、詳しい人が、まあ、英語ですけども、まあ、話してくれる。で、そこのデモを見ながら、画面を見ながら、学習できるというページにも、リンクがされているので、やっぱその 先日ブロックテーマを作ろうっていう書籍が、まあ、一般に販売されて、いろいろと興味を持たれる方も、まあ、今もそうですけど増えていっているような気がするんでね、まあ、そういったところの中で面白いなって思われた方がもし見えれば、またこういった中から、ピックアップしてもらって見てもらっても、またなんか得れるものがありそうだなという気はしますね。
うん、
うん、で、フック WP の、GitHub レポジトリのですね、ウィキがあるんですけども、そのウィキに、こちらのずらっと書いてあるものが、まあ、意訳したウィキを作ってあるので、もしですね、ちょっと英語はやっぱ困るわとか、ちょっとでも避けたいっていう方は、この見出しとか全部簡単に翻訳してあるので、興味ありそうなページがあれば、そこに行ってもらって、あとはもう、北島さんもさっき言われてたように、ページをそのままね、Google 翻訳とかで翻訳して読んじゃえば全然、意味は全然取れると思うので、はい。あんまり英語に、こう、苦手意識持たずに、もう全然翻訳して読んでいただければ、それで楽しめるかなと思うので、
うん、
ぜひチャレンジしてほしいですね。次の話題は、ブロックテーマ領域で固テーマが必要なのかどうかという議論がありましたという話です。こちらはですね、僕ちょっとツイッターの方からピックアップをしたんですけども、6.2 の、開発のデザインリードかな、確かデザインリードをやられているこの リチャード・タポールさんっていう方が見えるんですけども、そちらの方がですね、ツイートをしているものがありました。で、まあ、どんなことをツイートしてたかというと、まあ、この方は、ブロックテーマに、まあ、固テーマっていうこの仕組みっていうのは必要なんだろうかと、それ皆さんどう思うっていうことをツイートされていて、まあ、世界中の方がですね、いろんなリプライを寄せて意見交換をしているという、そういうスレッドになります。で、その中でね、北島さんもトピックしてくれたのが、返信をしていたのが、このジャスティン・タドロックさんという方ですね。
はい。
こちらの方が、まあ、ワードプレスのコアコントリビューターの方なんですけども、こちらの方の返事が面白かった、ちょっと興味深かったという内容だったんですけども、どんな内容でしたでしょうか。
もう、詳しい話もいろいろこの方書いてるんですけど、一言に、うん、一言でまとめてる、この文章があって、サイト編集の大きな利点として孫テーマの夢を本質的に実現することが挙げられますって書いてるんですよ。この孫テーマっていうのはですね、やっぱテーマ開発をやってる人からすると夢なんですよ、本当に。
ああ、はい。なぜかというと、今固テーマを作ると、その固テーマをカスタマイズするには固テーマを直接触らないともう無理
なんですね。そうです、そうなんです、
うん、固テーマを親テーマに用意してその孫を作って開発することはできないのが今のクラシックテーマの現状と。
クラシック、まあ、ブロックもそうです、実態としてはそうなんですけど、
うんうんうん、
なんでスノモンキーを、まあ、僕が作ってますけど、そのデザインバリエーションを売ろうと考えてた時があったんですよ。固テーマを作って CSS 当てて、でもそれを買った人ってそこから先カスタマイズできないんですよ。
はいはい
はい、はい、でそれができないからデザインスキンとかいう仕組みを作ったり、プラグインからもデザイン変えれるようにとかいう仕組みをわざわざ作ったんですよね。で孫テーマが使えればでもそんなことはやらなかったと思うので、まあ、ブロックテーマになることで実質的にそういうことができるようになる、まあ、孫テーマっていうものは作れないんですけど、そのサイトエディターと組み合わせることで似たようなことができるようになるっていうのが、確かにこれはすごい 利点っていうか、この人の視点がいいなと思いましたね。
うん、ね、クリエイトブロックテーマという、まあ、プラグインがあって、例えばそちらで まあ、すでにある固テーマを、編集をして、でそこから、エクスポートすることによって、まあ、実質上の例えば孫テーマみたいな形で書き出すことができたりも、仕組みとしてはね、
はい、
できたりもするので、まあ、そういった形ではを取れば何か広がりというか、一つの親から子供だけではなくて孫とかその横の広がりとかっていう拡張性という意味ではなんかちょっと面白さを感じますよね。
そうですね、
うん、何かこれからちょっとどういった動きがあるかはわからないんですけども、こうワードプレスのさまざまなコントリビュートのされている方のツイッターとかを見てると、たまにこういうちょっとああいうイシューとかチケットではこう聞けないような話題とかをポロッとツイートされていてですね、そういったものをこうチェックしながら見ていると、またこれは一つワードプレスの頼みしみ方なのかなという感じはしますね。
すごいコメントついてましたもんね。
うん、すごいたくさんですね。ちょっと全部追い切れないぐらいありますね。
こんな日本じゃブロックテーマ自体がまだ話題にもなってないのに、なんかその先の話でこんなにみんなからリプがついてディスカッションできてるっていうのがなんか羨ましいなっていう。
そうですね。でも確かにここに意見をするにはまあ最低限の知識がないと意見もできませんからね。なのでまだまだそういう意味ではちょっと土壌がまだ日本にはまだないできていないという感じなのかもしれないですけどね。ただまだまだこれからね、ちょっと僕とか北島さんとかも含めて他にもブロックテーマを作り始めている方も見えると思うのでね、そういった方と一緒になってこうブロックテーマ盛り上げていけると面白いことが起きるかもしれないですね。
そうですね。
はい、ぜひなんかちょっとたびたび言ってますけども、いろいろとなんか企画をして今年はブロック僕としてはブロックテーマ元年にしたいと思っておりますので、何か面白いことをやるっていうことを言い出した時にはですね、ぜひ何やるんだと見てもらえるととても嬉しいです。最後のトピックは今後の各地ワードプレスミートアップの開催情報についてです。こちらですね、ワードプレス日本語の方の、Teams ですね、ブログの方に、開催情報が、投稿されていたので、そちらを元にお話ししたいと思いますが、本日収録しているのが3月7日の火曜日なんですけども、おそらく、3月7日、今日ですね、静岡のワードプレスミートアップがオンラインで開催されてます。こちらはあなたのテーマ、プラグイン、ツールを教えてという内容ですね。で、開催されています。で、こちらはですね、Learn ワードプレスミートアップですので、まあ、地方のっていうものではないんですけども、3月10日にですね、画像の SEO 対策、ワードプレスでできることという、題名でですね、オンラインで、LAN ワードプレスミートアップ開催されますので、こちらはおそらく、ベンさんがやられるものだと思うんですけども、ぜひ参加してみてください。こちら同じ内容で3月の10日と3月の11日の2日間、2回開催されますので、タイミングの良さそうな時間があればですね、参加してみてはいかがでしょうか。あとは、ここ結構ありますね。3月の11日、またですね、こちら八王子ワードプレスミートアップで、2022年度の思い出と2023年度の目標を語ろう LT 大会っていうのがありますね。こちらもなかなか面白そうですね。で、同じ日にですね、三重ワードプレスミートアップの12回目が、三重県津市で開かれます。こちらはノーコードやワードプレステーマ制作の話という仮タイトルで発表されていますが、こちらは前回のポッドキャストでもお話ししたかなと思うんですけども、ベクトルの石川さんが、 登壇されるということですので、まあ、対面ですけども、お近くの方遊びに行ってみてもいいかなと思います。また、3月の12日ですね、写真撮影とワードプレスを楽しもう、フォトウォーク in 三軒茶屋ということで、東京ワードプレスミートアップが開催されます。おそらく三軒茶屋にみんなで集まって写真を撮って、まあ、フォトにあげようかなっていう感じのイベントなんですかね。うん。はい。最近やっぱフォトウォーク増えてきましたね。写真をね、ちょこちょこ撮られる方見えたり、あとはスマホでも綺麗に撮れますからね。うん。そういった形で気軽に参加していただけるかなと思います。3月の18日は対面開催で福井ワードプレスミートアップ18回目ですね。ワードプレスのセキュリティ対策と何でも相談の会という形で対面開催されます。福井さんも多分3ヶ月か4ヶ月に1回ぐらい対面で今開催されているという形ですね。はい。同じく3月の18日に、関西ワードプレスミートアップ大阪梅田で開催されますけども、ワードキャンプアジア、2023を振り返ろうということで、こちら、おそらくワードキャンプアジアに参加された方も集まってですね、こういう風だったよというような、情報共有会になるのかなと思います。3月の19日、第7回、横浜ワードプレスミートアップ交流会ですね。その月が、3月の22日、平日ですね。愛知ワードプレスミートアップで、ワードプレス何でもお悩み相談会というのが、開催されます。こちらは、名護のキャンパスというところなので、おそらく名古屋市ですね。はい。で、同じ、日に、23月22日ですね、富山ワードプレスミートアップが開催されて、こちらは対面とオンライン同時で開催されて、ハイブリッドテーマについてみんなで語ろう。ちょっと面白そうですね、これね。うん。僕もちょっと遊びに行きたいなって今思いました。うん。ということがあるので、僕もは、まだまだ追い切れてないので、ちょっと遊びに行ってみようかなって今思い言ってます。で、次はですね、3月の25日、これは僕がやるんですけども、岐阜ワードプレスミートアップの56回目で、ワードプレス再入門という内容で、テーマプラグイン編という、全6回の3回目を開催します。で、同じ日にですね、3月25日に、初めての Google Analytics 4、ということで、第38回の、山梨ワードプレスミートアップが開催されると。このような、情報が、今のところ、ピックアップされております。で、プラスアルファですと、まだ僕もイベント立ててないんですけども、4月の、8日、土曜日かな、に岐阜ワードプレスミートアップがあるんですけども、この日は、ベクトルの石川さんをお呼びしてですね、何か、最近の、まあ、ライトニングのお話だとか、ブロックテーマについてとかいう、セッションですね、40分ぐらいを、目処にお話しいただくということがほぼほぼ決まりましたので、また落ち着かくの方はですね、遊びに来てもらえると嬉しいなと思ってますので、よかったら北島さんもですね、遊びに来てもらって。
配信はないんですか？それは
配信の予定はないですね。あ、でも、録画はするかもしれないので、はい。後ほど、岐阜ワードプレスミートアップ YouTube チャンネルにあげるかもしれないです。
ああ、じゃあ期待しておきます。
はい。はい、いや、そんな期待せずに北島さん遊びに来てくれたら大丈夫ですよ。
遠い、はい、遠いんですよね。
はい。で、こういうような形で、全国、毎月ですね、たくさんのワードプレスミートアップ、オンライン、オフラインともにあるので、よかったら、お近くのものに参加されてみてはいかがでしょうか。 はい、収録を終えてですけども北島さん、本日の収録いかがでしたでしょうか。
あの時間計りながら初めてやった回だったんですけど、すごい番組っぽい感じが、はい、したんですけど、どうでしょうかね視聴者の方。
はい、ね、あのだいぶ編集でだいぶ体裁良くなっているとは思うんですけども、なかなか時間を計ってできるだけ、タイムラインに沿って、進行できたような気がするので、はい、こういうような形で基本ですね、皆さんのお耳汚しがない30分になるように、はい、今後はやっぱり今まであれですね、何もなかったので、話トピックに対して話したいことを話してたので長くなっちゃいましたもんね、
はい、
うん、なので今回はしっかり皆さんにはちょっとお届けできないですけども、ちゃんとタイマーを画面共有してですね、それで測って、カウントダウンを見ながら話をしているという収録になっておりますので、この回がどのような形で皆さんに届くかですね、もうちょっとなんかダラダラしてた方がいいって言われるかもしれないですけどね。はい。わかんないですけども。まあ、そういった内容の回はね、またもしあれだったら作ってということもまあできると思いますし、まあ、回とは別に何か一つトピックをフォーカスして、まあ話をするという回を作っても面白いかもしれないしね。通常回とは別に、こう、作っても面白いかもしれませんので、皆さんいろいろとご意見、ご感想をですね、お寄せいただいて、また皆さんと一緒に番組作っていただけると、僕らも楽しいなと思っております。今日のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は、各週程度、またはトピックがたまり次第、配信をしていく予定です。また、本日紹介したトピックについての情報は、概要欄もしくは、公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。そして、この番組では皆様からのコメントやご感想をお待ちしています。Twitter などでハッシュタグ hookwp をつけてお寄せください。それでは、次回のは hookwp の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。